インカークスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー。はい、このラジオはお肉とソレイユ団員インカークまたの名前をニートサッカージョンドーがお送りする深夜のパラダイス。はい、本日は192日目でございますね。192でございます。いくに いくつ人。はい、水曜日でございます。水曜日はね、2号オリジナル曲集を聴きながら20分間のほどね、20分やります。はい、やりますけどもね、今ね、草餅、小粒草大福っていう5個入りの餅を食ってたんですけども、緑茶を飲みながらね、だからもう一番パソコンの周りで食ってはいけないものを食っていますけどもね、粉があれなんで。で、ふとね、そのパッケージの裏をね、裏を上の面にしてポンと置いたんですけどもね、まあ製造者ね、株式会社八風堂かな、これは岡山市ってありますけどもね、販売者株式会社オイシスね、それは美味しいでしょうよ。オイシスが売ってるのはもうそれは美味しいですよね。神戸市長田区にあるオイシスという会社ですけどもね、オイシスさんの草大福を今食ってましたという、そういう感じですけどもね。はい。で、今日もね、チラシを、いろいろやってきまして、同志社と、あとね、兄弟の、西武行動、でございますね。まあ、話には聞いてますけども、実際入ったのは初めてでした。入ったっていうか、まあ、事務所に、ポンって、300部渡しただけでしたけどもね。ね、あんまりね、道順とかわかんない人なんでね、僕が。なかなか行ってわかるかなと思ったんですけどもね、もう、その前をパーッと歩いてたら、もうね、三つ星ですよ。西武行動の。もう、わかりやすいですね、パッて見て、あ、西武行動だってね。だからまあ、助かりましたけどもね。そういうわけでね、まあだから今日もね、京都行ってから大阪行ってきたんで、また、京阪を端から端まで制覇してましたけどもね、京阪乗る人を京阪、ね、という感じでやってますけどもね、冬鬼の稽古も、どんどん今、進んでます。ね、栗企画もね、ライダーも、まあ、脚本はもう終わって、書き終わって。でね、小道具もね、もうですね、完成っていう感じですかね、これは。ね。まあ、ベルトはね、できていたんで、それにまあ、急遽、もう一個小道具を付け足して、その付け足した方もね、今、いい感じにできてます。ね。ちょっとね、やっぱあれですね、ちょっと自分でもちょっと、いいですね、こういうのなんか。ワクワクするというか、うまいこと言ったぜ、みたいな。ね。まあ、あんまりね、お客さんでネタがわかる人はあんまりないと思いますけどね。でも、まあ、一応、いろいろ作ったんでね。まあ、これ使ってどんどん稽古していって、冬鬼の日にね、皆さんの前に、第5回栗企画、ね、お肉とソレイユ仮面ライダー、ムービー対戦029をね、お披露目したいと思ってますけどもね。本家のムービー対戦ももうすぐ始めますね。今週末かな確か、ね。ムービー対戦、アルティメイタムが始まりますけどもね。主題歌にデーモンカッカーって出てきて、何事かと思ってよく見たらなんか、あれですね、アクマイザー3の3人のうち1人がデーモンカッカーというらしいですけどもね。ねえ、CM ね、 アルティメイタムの CM がね、今もう、流れ出してどんどん。日朝の時間帯にね。で、オープニングも、まあ、それバージョンの、ね、毎回やってますけどもね、その、映画の時期は、オープニングも映画モードになるやつやってますけども、ねえ、だからその、あれね、装甲車対バイクのカーチェイスね、すごいね、派手なシーンが流れてますけどもね、また、今回もその、アクション多めというか、なんかその、ある意味なんかその、派手にしと、なんかね、なんて言うんだろう。前回のフォーゼの映画を見た時にも、ね、思ったんですけどもね、あまりにもちょっと、アクションシーン多すぎやしないか、みたいな、ね、ことをちょっと思って、まぁ、今回もちょっと、まぁ、前情報全然知れてないんで、まぁ、なるべく、まぁ、遮断していった方が絶対、僕は面白いんで、だからまぁ、遮断してるんですけども、なかなかね、CM で見る限りはね、なんというか、すごい、だから、まあ、一番派手ですからね、一番金もかかってるでしょうし、その、装甲車のシーンが。ね、ですけどもね、なんか、そこを、なんだろう、まあ今回、まあ、イナズマンとか、サナギマンとか、アクマイザー3とかですけども、ね、そんなに、なんだろうな、見栄え的にそんなに派手なキャラクターじゃないんで、まあパートにいますけども、なんだろう、だから、どんどんやっぱりその、坂本監督がね、入ってきたから、どんどんアクションの方に、ね、A to Z は本当に素晴らしかったですよ、アクションも。日本でもこういうね、アクションができるんだっていう、バイクのシーンなんか本当に、バイクワイヤーで釣って、で、空中戦とかね、そういうの。まあでも毎年というかまあ、本当に、ワンシーズンに一回ぐらい、そういうことを見てるんで、なんだろうな、そろそろなんか、そういうんじゃないのも見たいな、みたいな、風になってきてますけども。だから、ウィザード編、ムービー大賞のウィザード編が、もう本当に相当できなくて、まあ、僕、まあ、当然、ポアントリンは見てないんで、あれなんですけどもね、どういう、で、あれでしょ？浦沢でしょ？だからね、本当に予想がつかなくて、どうなるんだろうっていう。まあ、多分、フォーゼの方はね、まあ、いつもの、ライダー部の面々がね、見ると思うんですけども。ね、ほら、本当に、ウィザード編がね、やっぱりね、どうなるんだろう。本当に想像つかなくて楽しみですね、ある意味。去年のやつはね、例えばまあ、あれだ、オーズ編だったら、まあその、アンクが復活するところの、どうなるんだとか、まあ新しいライダーが出てきてとか、アクアとかポセイドンとか、みたいな、そういうまあ分かりやすい話の流れはあったんですけども、今回は、まあだからその、前情報はあんまり仕入れてないっていうのもありますからね、当然。ねえ、アンダーワールドに入ったらポアトリンがいて、みたいな。で、しかも、ウィザードが、フォーズが5年後なんで、そっちとまあ、時間超えて絡むっていうね、すごい、ねえ、ムービー対戦ももう、長いことやってますもんね。まあ、僕最初のやつ見てなくて、ムービー対戦。だから最初がディケイドダブルのやつを見てなくて、だからその、ムービー対戦編のね、東映マークが2つ出てくる、あの感じをね、僕劇場では見てなくて、もう、劇場では見てないんですけど、まあ、見たんですけども、実際。東映マークが2個出てきて、境界線が弾ける瞬間ってのは、あれは劇場で、前情報なしに見たかったなっていうのは。あの頃はだって、ムービー対戦編があることもね、そんなに、あれでしたもんね。ディケイドとダブルの映画があるっていうだけで、それから三部作になるっていうのは後で決まったことなんで、後で発表されたことなんで、ね、だからね、ディケイド編で、 爆発して終わった時はね、本当にまさかってなったと思いますけども、劇場は、それでなって、だから、でダブルとオーズの時がムービー対戦が、コアか、あコアも見てなくて、その次からですね、僕が見てるのはコアも見てないんで、だからコアの次がムービー対戦メガマックス、メガマックスか、メガマックスから見てますね、僕は。ね、結局まあギャバも見ませんでしたね、結局、ね。まあね、そんな感じで時間もあれですので、インカクでございまして、ジョンドーでございます。グググ、はい。ポルチオの今日は何の日のコーナー。ブーはい、3日に一度のポルチオタイムが今日もやってきた。このポルチオタイムはこのポルチオさんと共に今日一体 何の日か、今日12月5日、この日に世界中でどんなことが起こったのか、その歴史を紐解く、そんなコーナーである。では早速参ろうか。1695年、ね、綱吉公の生類憐れみの霊によって、中野に16万坪という巨大な犬小屋が建設され、では中野の住民は全員強制退去となった。16万坪というのはなかなか凄まじい数字だが、現在の数字に直すと、52万8千平米、東京ドーム 11.4 個分の犬小屋というわけで、ね、なかなかすごい数になったね。そして1903年、長岡半太郎という人間がね、原子模型の理論を発表した。あの原子という一番小さい粒があると思われていたのが、そのいろいろやっていくうちにマイナスの電荷を持った粒とプラスの電荷を持った粒の集まりで原子ができているぞということが判明したときに、じゃあそのプラスとマイナスがどういうふうに、どういう粒子がどういうふうに存在しているんだということをね、その理論がまあ世界中の学者の中で考えられたわけだが、その一個のまあ土星型、だからよく我々が今目にしている原子核が中心にあって、その周囲を電子が回っているというこのモデルをまあ日本人の長岡さんが発表したわけだな。1945年バミューダトライアングルで訓練飛行中のアメリカ海軍アベンジャー爆雷機が5機消息を絶った、ね、バミューダトライアングルというのは、ね、なかなかね、飛行機や旅客機船が消えるという、そういう不思議な海域としてよく知られているが、これはね、まあ、あのハリケーンとか霧の多発地帯であるということ、そして、まあ、メキシコ湾流というものすごく強い海流がその付近を通っているので、その残骸が流されて消えてしまう。そしてまあ周囲に目印となる島とか建築物とかそういうものがないから助けを呼ぶことも難しいという、これらの要因が重なってまあ事故が多いというわけで、バミューダトライアングルと言われているが、実際にバミューダトライアングルでまあミイラが出てきたとかね、あの亡くなった飛行機からミイラが出てきたとか、いろんな船が消えたとか、いろんな話がよく実話のように語られているが、実際ほとんどはデマだ。2000年には関東で季節外れの温帯低気圧が観測されて、観測史上初の12月の夏日が訪れた。夏日というのはね、その日の最高気温25度というわけでね、12月に25度ってもうね、世界滅ぶね、これは。では、また3日後。ジョンドーと、はい、ジョンドーです。スキャナーを買おうかと思ってて、あのね、プリンターをね、まず買おうと思ってるんですよ。その、やっぱりその、まあ、肉で使うようなんですよね。肉で使う、結構使うんで、まあ、もういっそ買っちゃった方がいいかなと思って、ヤフオクでいろいろ探してるんですけども、プリンターとスキャナーがセットになったやつがあって、ね、これが、まあ、どうせ買うんだったら一緒にスキャナーも、買っちゃおうかなという感じで、今狙ってるんですけども、ね、スキャナー入ったらね、もう多分、 効率というか、スピードは多分上がる、まあ、上がると思うんで、ちょっとね、スキャナーはね、まあ、スキャナー触ったことないんでね、いっぺんどんなもんかみたいな感じで、やってみたいですけどもね。で、まあ、どちらにしろね、この公演直前とかそういう時期では、まあ、更新というか、作業自体ができないんで、結局こういう時期の更新速度は変わりませんけども、まあ、普段のね、やつ、時期の時に。ね、だからね、ちょっといろいろ、いっぺん、スキャナーを使って、アナログで書いたやつとかもね、いっぺんやってみたいなと思ってて、だからまあ実験的になんか、短編でもなんかやって、スキャナーの力をね、試してみようかしら、みたいな感じに、思ってますけどもね。ウィザードと、ゴーバスターズでございますけどもね。ウィザードね、なんだろうな、設定はね、ハードなんですよね。実際は。実際、まあ、事実ね、実際、設定がハードなんで、なんですけども、あんまりその設定のハードさに、引っ張られすぎると、見る側がね、引っ張られすぎると、ちょっと実際の描写とのギャップみたいなものが、ちょっと、出てきちゃうなという感じがあって。だからまあ、実際それはファントム側が、のんべんだらりとしてるんで、ね。だから、実際怪人一人作るのに人間が一人死んでるわけで、そういう点で言うと本当に結構なハードさ、ね。しかもヒロインの設定とかもね、ハルトの、ね、ハルトだってね、あれも、なかなか、覚悟を決めて戦ってるわけですから、割とその辺の、そういうところ辺はハードなんですけどもね、敵がいかんせん、ね、ずっこくみたいな感じなんで、だからそういう、冷酷な相手として、メデューサとフェニックスを見ちゃうと、多分見てる側で勝手に違和感を覚えちゃって良くないと思うんです。って思う。良くないなっていうのを最近見出して、だから見方が分かってきて、ウィザードの。だからね、メデューサ様と、フェニックスさんと、ゲスト怪人で、これでドロンボーいかんだと思えば、見れますね、ウィザードは。まあちょっとこちらが浄土しないと、見るのがあれだなっていう、まあ、ぶっちゃけるとね、そういうことなんですけども。ねえ、なんだろうな、指輪のね、あの辺の、まあ、アクションもね、なかなか、やっぱり動きはいいんですよ。動きはいいんですけどもね、必殺技、まあね、それはまあ、ウィザードに限らず全部ですけどもね、結局、とどめを刺すときにアクターの身体が見えないんで、ね、まあ別に体張ってりゃいいのかっていう問題もありますけどもね。だけどね、やっぱり火吹いたりとか、雷起こして決着っていうのはね、なかなかどうしたらですけども。だからね、ゴーバスターズとか、プリキュア、今のプリキュアもそうですけどもね、数字で見えるっていうのは、結構、話のメリハリというか、話を作る上でいいんだなっていうのを知って、だからゴーバスターズは今、メサイアカードの話、争奪戦みたいな感じになってますし、プリキュアはかなり初期から、だから今回のプリキュアも最初からもう、ピエール様復活のために、バッドエンドが、あれやるたびに、時計の針が1個進むっていうカウントダウンが、あって、だから、まあ、プリキュアは見てないんで何とも言えませんけどもね、ああいうものがあると、やっぱりそれを使った遊び方みたいなのがね、またできるんで、だから、そういうカウントダウンがあるからこそ、だから逆にそれを、逆になんかひっくり返してみたりとか、そういう、やり方もできるんで、一気に2枚消費するとか、ね、いろんな、ことがあるんで、 数字が見える式ってのはなかなかありだなというふうに思いましたね。なんかウィザードでね、もう一個なんか言おうと思ったんですけどもね、なんだっけな、ちょっと忘れましたけどもね、必殺技関連でなんか言おうとしたんだけどな、なんだっけな、あ、そうだ、そうでした。あのね、この間フェニックスと戦って、まあ苦戦して勝って、まあ、指で勝って、で、今回、メデューサと戦って、また苦戦してましたけども、苦戦する表現、苦戦っていうことを表すアクションが、ディフェンド連射っていうのはね、やめた方がいいと思いますね。一回やったんで、あれは。ちょっとカメラワークでいろいろ凝ったことをしてましたけども、同じことをしてるんで、なんだろうな、進歩がねえなと思いました。はい。じゃあ、インカクスラッシュジョンドーは本日この辺で、また明日お会いしましょう。バイナラーと。